小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
さて、先週まで5回にわたって桃太郎を紹介していただきましたね。
そう、桃太郎の話ってね、いろんな要素があるもんだから5回も喋っちゃったんだけども、あれ面白いですよね。前半の桃が流れてくって生まれるところとね、それから後半、はい、鬼ヶ島へ向かってその征伐に行くところっていうのは、研究の方から見ると2つの別な話なんじゃないかということなんですよね。そして後半についてはヨーロッパの学者たちは、あれはギリシャの古い物語と関係があるということを言って、はい、そんなことを聞いていただいたんですけどね、
はい、
あれは本当にいろんな要素が入ってるんで、やればやるほど深みにはまりそうな話です。
そうでしたねさて、今日はどんなテーマで、
久しぶりにわらべ歌でね、
はい、
遊んでみたいと思うのね。
はい、そうですね、はい、太宰府市にあります絵本の店アップップの三角彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなわらべ歌をご紹介していただけるんでしょうか。
今日は前にもしたんですけれども、まず戻ろう戻ろう桃の葉戻ろうというのをしてみたいと思います。
はい、どうするんでしょう。
手のひらを下にして、
はいはい、
両手を前に出します、
はい、
で歌に合わせてゆっくり揺らして、
で上下に揺らして、
はい、上下に揺らして、でひっくり返すんですけど、ちょっと歌ってみます。
はい、はい、お願いします。はい、
戻ろう戻ろう桃の葉戻ろう、ひっくり返します。帰ろう帰ろう柿の葉帰ろう、うん、です。
なかなかこうリズムもあって、
いいんです。そう、とてもいいですよね、はい、これがね、リズムがね、音楽の方で言うと白雪姫なんかと同じリズムなんだけどね、戻ろうが2でしょ、戻ろうが2でしょ、今度4なんですよ、桃の葉戻ろう、これ224っていう形なんですけどね、これはモーツァルトやベートーベンもうんと使ってるメロディーの形、はい、白雪姫もそうなってるし、シンデレラもそうなってる、
そこまで歌ってつながってるんですか。
そうなんです。これはもう本当に基本的なリズムの形を示しててね、だから、はい、いいわらべ歌だと思いますよ、
はい、
だから子供すぐ覚えるでしょこれ、
はい、
ね、すぐ覚えるよね、
はい、うん、じゃあもう一回歌っていただけますか。
はい、はい、戻ろう戻ろう桃の葉戻ろう、帰ろう帰ろう柿の葉帰ろう。
これ子供と一緒にやると子供も覚えやすいですね、
はい
はい、うん、じゃあ二つ目は何か。
二つ目は、はい、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、上がり目下がり目っていうのをやってみたいと思います。
懐かしいですね、はい、
じゃあ目尻のところに指を置いていきます、
はいはい、
上がり目下がり目ぐるりと回って猫の目、
うん、懐かしいですね
これ子供はよくやったよね昔は。はい、今聞いてらっしゃるお母さん方も子供の頃よくやった経験があるんじゃないかな。
そうですね、うん、じゃあもう一回一緒にしましょうか、
はいはい、上がり目下がり目ぐるりと回って猫の目
次は何か、
はい、次は数え歌。
数え歌、うん、
はい、1,2,3,4 と数えていくときにちょっと面白い歌をつけます、
はい、指も1本2本、はい、3本と出していくんですね、
はい
はい、
1,2 の三馬の尻尾ゴリラの肋骨ナッパー葉っぱ腐った豆腐、
うん、
三馬の尻尾、はい、そしてゴリラの肋骨
ナッパーの葉っぱ
ナッパ葉っぱ
腐った
腐った
豆腐
豆腐、
はい、
よく集めたね言葉うまくね
本当ですね
じゃあ一回教えて、
はい、はい、1,2 の三馬の尻尾ゴリラの肋骨ナッパ葉っぱ腐った豆腐。
なるほど、うん、
これでね数える練習にもなりますね。
そうですね、うん、ちょっともう一回やって念のため、
はい、
なかなか覚えにくい大人のために、
1、2、3、マの尻尾、ゴリラの肋骨、ナッパ、葉っぱ、腐った豆腐。
なるほどね。ちょっともう一回教えて。最初に握るんでしょ。
あ、握ります。これも、どんなでも。
ああ、そうか、そうか。
はい、私は握りますけど、は
い 握ってもいいし、はい、折っていってもいい、
折っていってもいい、はい、どっちでもいいですね。ああ、そうかそうか、はいはい、
じゃあいきます。はい、1、2、3、マの尻尾、ゴリラの肋骨、ナッパ、葉っぱ、腐った豆腐。
うん、なるほど。面白い、
覚えやすいですね。うん、はい、はい、もう一つ何かありますか。
もう一つ、はい、さよならあんころ餅っていうのを、
さよならあんころ餅、
はい、はい、これもいろいろあるんですけど、
はい、
餅を作ります。
おにぎりを握るみたいに、
おにぎりを握るように、はい、はい、うん、ではいきます、
はい、
さよならあんころ餅、またきなこ、パクッパクッと食べます。
おにぎりを握るように交互に手を返すんですね、
はい、
そして最後にパクッと食べるんですね、はい、もう一度一緒にお願いします。
はい、さよならあんころ餅、またきなこ、パクッ。
あ、そうか、きなこまではちゃんとやって、はい、それでパクがくっつくね、はい、あ、なるほど。
でこれは子供たちと遊ぶときは、これ普通サイズです、ゾウさんが食べれるぐらい大きいのって言って、うん、こんな大きいのを、うん、さよならあんころ餅、またきなこ、あまままままって食べたり、う
ん、両手を広げるぐらい大きくして体を揺らすんですね。
はい、
はい、
アリさんが食べれるぐらいちっちゃいのとか、うん、いろいろ作ることができます。
ちっちゃい時はどうやるんですか。
指先で作るっていう感じですね。
指先で作るように、うんうんうん、さよならあんころ餅、またきなこ、
うん、ってい
う、
食べるのも簡単に食べちゃうけど、
はい、
ちっちゃく、あ、なるほどね、
はい、
いろんな動物とか出してくると子どもも喜ぶでしょうね、うん、
はい、
いいですね。本当わらべ歌聞くと本当心がほっこりしますね。いいですよね。
必ずリズムに乗ってるわけじゃない、こういうのってね、
うん、
それがとても大切ですよね、子どもってこういう歌やなんか覚えるとき、もちろん言葉も覚えるけど、リズムに乗せてね、
はい、
体を揺するの、それが楽しいわけだからね、
うん、
一緒にやってやるといいよね。
そうですね、またいろいろ教えてくださいね、うん、
はい、
太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて後半は先生、リスナーからたくさんメッセージが届いているの で、
そうですか、
うんうん、ご紹介させていただきますね。まずは宮城県塩釜市のラジオネーム仙石線さんからです。
うん、仙石線というのは仙台と、ね、石巻を結ぶ電車なんですよね、
はい、
でこの間の災害でものすごい被害を受けた電車です。
はい、10月14日の放送、佐々木徳夫さんにまつわる話を拝聴させていただきました。今は亡き佐々木徳夫さん、いいえ、佐々木徳夫先生は私の高校時代の担任でした、
うん、
20年以上も前のことなのですが、お年の割には比較的背が高く、白髪でショルダーバッグを下げて通勤なさっていた姿を思い出します。
うん、
鉛のある穏やかな口調で話されることから、うん、生徒の間ではトグンさんと慕われていました、
うん、そうなんだ、徳夫だからね、
うん、先生が昔話を収集なさっていること自体はいつとなく知っておりましたが、つや話を出版していたことを知った時には、当時図書委員を共に勤めていた友人と驚きつつも、勤務している学校とはいえ図書館の蔵書としては無理だなと話した思い出があります。
そうだよね、それは無理だ。
私が40歳を過ぎて急にもしご存命であれば徳夫先生にお会いしたい気持ちになって、間もなくお亡くなりになられた新聞記事を目にし、うん、悲しみとともに自分の行動の遅さにじくじたる思いになりました、
うん、
しかも仙台文学館でのことも知らず、なんと不届きな教え子だったのか恥ずかしく思うのです、うん、今回小沢先生のお話を拝聴しながら目に熱いものがにじむことが抑えられませんでした、うん、偶然にかけていたラジオですが、小沢先生のお話を耳にすることができ、心より心より感謝いたしておりますということです。
あ、本当、
はい、
ありがたいメッセージ ね、 それね、佐々木さんのことはね、本当僕も親しかったからね、彼が亡くなった時は本当衝撃を受けたんですよね、
うん、
で今そのメッセージにあったように、 彼は長いこと高校の先生してましたからね、社会科の先生してらしたと思うんだけど、おそらくね、授業の中では自分が昔話集めてることなんか何も言わなかったと思うんだよね。
まして艶話なんてできませんよね。
できないからね、だから子供たちが先生はそういうことやってるの知らなかったって、そうでしょうね、僕もそうなんですけど、僕も長いことドイツ語を教えてましたから、その僕の若い頃の僕の教え子はドイツ語の教師としての僕しか知らないと思うんですけどね、それと同じようなことだと思うんだよね、それで佐々木さんは仙台生まれの人ですから言葉が自由にできるわけよね、土地の言葉が、それでその言葉でしかも気さくなお人柄でしたからね、農村行ってたくさん昔話を集められた素晴らしい業績だ。で特にね、つや話ね、で佐々木徳夫の東北のつや話あるいは色話っていうのがね、3冊本だと思いますけどね、ちゃんと出てんですよ、自分でも言って笑いながら言ってましたけど、この頃私はつや話の佐々木と言われてるんだなんて言ってましたけどね、彼の得意な分野ね、だけどこれはね簡単には聞けないんですよ、つや話なんて大体そのよっぽど親しくないとしないじゃないですか、ですからよそから来た調査者にねそう簡単には話しませんよね、佐々木さんがそれだけ集められたっていうのはね、彼のお人柄とそれからその言葉がね自由に地元の言葉ができたというんで、その語り手の信頼を勝ち得たんでしょうね、その証拠だと思う。だから素晴らしい業績でしたよ本当に。
そうですか、
でそこの今仙台文学館って出てきたけどさ、仙台文学館での展覧会って僕ちょうどその頃公演に呼ばれて行って、そこでも佐々木さんに会ったんだけどね、あの仙台文学館の展示は本当に良かったです。佐々木さんの生涯のね、業績と仕事ぶりをね展示したんですよ、それで彼が綿密に取ったその調査ノートね、その現物がバーッと並んでてね、すごい迫力がありましたよ、佐々木さん嬉しかったと思うな、あれ展示されて。
そうでしょう
ね、で僕が感心したのはその仙台文学館の職員たちがね、佐々木さんのことをよく調べて、佐々木さんのどこが大事なのかってことをちゃんと探り当てて展示したってのは、僕はね本当にいい展示会だったと思う、職員に僕はね拍手を送りたいね、あれは。
つや話ねぜひ紹介したいんですけど、放送ではちょっとやっぱり、
ね、ちょっとこれ
これ後で問題になるかな、ね、ということで、
そうですね、
ぜひ皆さんちょっと地道に探して、
探して
読んでみてくださいさてもう一つご紹介しますね、こちらは筑紫郡中川町のさっちゃんさんからです。私はちょうど小沢先生が宮城にいらっしゃってリューティー先生の本と出会った頃の1959年の生まれです。小沢先生のお話を聞いていると、高校2年の時亡くなった祖父のことを思い出します。幼い頃布団の中で聞いたへっこき嫁の話など、じいちゃんの匂い、ばあちゃんの面影が蘇ってきます。福音館書店の日本の昔話、小峰書店の語り継ぎたい日本の昔話を声に出して読んでみると、いろんなところでたくさんの話があるんだなと思います。中でも大好きなのは寝太郎です。以前の寝太郎と違って、長者が寝太郎を婿にもらうところが大好きです。長者は3回寝太郎を嫁にと頼みます。やっと寝太郎を説き伏せます。あそこには寝太郎は今まで寝ていたのに大丈夫だろうかという不安がある。それでも長者は絶対大丈夫だからやってみてごらんというメッセージがあるように思えてなりません。それで最後にはちゃんと働いて幸せになる。私自身、子供は寝かせといてあげないと幸せにはならないんだよ、だから見守ってあげるだけでいいんだよと言われているような気がして、とてもほっとしますということです。
ああ、これもいいメッセージですね。そうですよ、まさにね、あの寝太郎の話ね、
寝太郎はいいですね。
長者がね一生懸命その彼を説得して、お前は大丈夫なんだって言ってこうやるわけでしょ、とてもいいとこですよね。それあの僕の頭の中じゃ今聞いてて思ったのは、グリム童話にもロバの子って話があるんですけどね、ロバの子っていうのもそのロバの姿でいた若者が最後には美しい人間の姿に戻るんですけど、なるんですけども、自分は自信がなくて逃げ出そうとするのね。その時にその大人がですね、お前はもう十分に美しい、なんで逃げるんだっていうところがあるのね、すごくそこのところ僕好きなんですけどね、若者はなかなか自信を持てなくて逃げ出そうとか隠れちゃおうとか自分を引っ込めちゃおうという時にあるけども、そういう時に大人がね、特にまあできれば親がね、お前はもう十分に美しい、大丈夫なんだよっていうふうに言ってやると、子供は自信を持つだろうね。今のさっちゃんという方、本当にそこのところよく読み取ってらっしゃいますね。
そうですね、
嬉しいよね、そういう
本当ですね、本当に嬉しい反応ありがとうございました。今日は前半でわらべ歌、 そして後半はリスナーからのメッセージをご紹介しました。わらべ歌もこうやって時々すると心が温まりますね。
そうですね。でぜひねこれ聞いてくださってる大人の方にね申し上げたいですね。子供たちとそのわらべ歌なんかをやってね、実際に自分で手を触れて声を合わせて遊ぶということに時間を使っていただきたいということをぜひお願いしたいですね。
そうですね、さて先生来週は、
来週は久しぶりに絵本のことをねそのまとめて聞いていただこうと思ってるんですよ、
はい、
特に昔話絵本ね、これはお母さん方いろいろな場面で使ってると思うんだけど、どういうのがいい絵本なのか、選ぶときにどういうことを気をつけたらいいのかって皆さん悩んでらっしゃるみたいなんで、特に僕は昔話研究者ですから、
はい、
その昔話の面から見た昔話絵本論になると思うんですけどね、それを聞いていただきたいと思います。
はい、楽しみにしています、はい、小沢先生どうもありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。